ドラマ海原ひろみつの新京音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。新京音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM_UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、ということでドラマ海原ひろみつの新京音2月2日のね放送をスタートいたします。今日もね1時間生放送でね川崎 FM サテライトスタジオからお届けいたします。今日もよろしくお願いいたします。ということでですねこの2月もう早いね、あっという間に今年1ヶ月過ぎちゃったっていうところがねなんか信じられないぐらいのね早さなんですけど、どうです、なんかこうあっという間じゃなかったですか。うん、でも今月からねなんかイベントもいっぱいあるので、まあ、その辺のお話もねなんか一緒に楽しみながら、そしてねこの放送もね楽しんで今月もねなんか楽しい時間にしてもらえればなと思います。まあなんて言ってもまずは節分もあるし、恵方巻きも食べましたか。さっきねコンビニ行ったら恵方巻き出てて、あそういえば恵方巻きあったんだなって思いながらね、そういう風にね今日この後終わったら食べようかなと思うんです。今年の方角どこなんだろう、どこなのかな、後でちょっとね調べてねまたお話ししようかなと思います。それではね1時間ねご一緒にね楽しんでいただければと思います。それではここでまず1曲お聴きいただきます。不愛想で水平線。 はい、ここでうなのあなたのね夢を応援するワンポイントコーナーということでやってまいりました。今月もね心理テストですね。今月の心理テスト、まあなんかねいつもねこれね何ですかね反応あるのかなーと思いながらやってるんですけど、意外にバンドマンの人にいつもね聞いててあれやってるんですよとかって言われるからね、ついついずーっとやってるんですけど、それから今月もやりますよ。今月の何がわかる心理ケース、まあ、テストかっていうとですね、あなたの納得するタイミング、どういう風にもう納得するのかな、俺このタイミングこういう感じになったら納得するっていうね納得の時期、これをねちょっと今回の心理テスト心理ゲームでですね洗い出していこうかなと思います。今回はね ABCD の4つのね選択肢をね全部でね何問かな何問にしようかな何問でもいいんですけど、出していきます。4つか質問を 4回していくもので ABCD どれに当てはまるのかなーっていうのをですねぜひチェックしていただきたいなと思います。ではね早速行ってみようかな。では質問最初の一つ目です。大抵の場合ね知り合ってから友達になるまでにねもうねどうもこれぐらいのねうわーなんか友人になるまでにこれぐらい必要だよねっていうものがあると思うんですけど、それをねちょっと聞いていきますよ。はい、 A です。何回か会ったらもう友達だなって思います。 A の人。B、 もうね1ヶ月とかねまあ2ヶ月とかまあ一定の期間ね会ってたら友達かなって思います。C、もう会ったその時から俺とお前はもう友達だと、もう瞬間もう今日からもうすぐこの瞬間から友達です。で D ですね、もうねいつもね会うたびに本当にこいつ友達なのかなと思いながらね接する。あやっぱ友達だったお前はっていう。はい、選べましたか。 ABCD、 A の A はもうね毎回会ってる、もうねもうこんだけ会ってたらもう友達だよっていうパターンですね。 B、 もうねこんだけのね期間1ヶ月とかねもう会ってたらもう友達だよね。で C、 もうすぐもう会った瞬間から友達ですと。で D、 もう毎回ですよ本当に友達かな、本当にこいつ俺のこと友達と思ってるかな、俺も本当に友達と思ってるかな、わーいいかなっていう、そんな感じですね。選べましたか。はい、じゃあ次の質問いきますよ。じゃあですね、じゃあねもう相手がどれぐらいこれねミュージシャンとしてねやっていけるのかどうかなっていうのをどれくらい見てたらわかるのかな、まあどれくらいで納得できるのかなっていうのをねちょっとねお答えいただきたいんですよ。 A ですね、まあ、何回かもう演奏してる姿見てたら、あ、これもういけるな。あ、もう何回もね、見てたらね、もう、やっぱりこいつ いけるやつだわ。これが A です。で、B はね、あ、もうね、1時間とかね、見て、これはもういけるじゃん。もう納得します。1ヶ月とか見てたら、もうこれね、こいつ、こんだけやってたからね、もう大丈夫。パターンですね。で、C、もうねすぐわかります、もう見た瞬間にこいつイケてるやつだってわかります。もうわかっちゃったよ俺、それがね C です。で D が、今回たまたまだったかもしれないね、またね次見た時にその時また判断します。これがね D です。選べましたか。選べたかな。じゃあ次の質問いきますよ。じゃあね、まあね、楽器とかね、まあ音楽をね、やっててね、まあまあ、こいつ上手くなるよねって、で、確信する、そのね、タイミング？これはどういうところで確信するのかなっていうのをちょっと考えてもらいたいんですけど、A ですね。まあまあまあ、これ、ある程度の回数触れてたら、まあまあまあ、これ、 まあ、できるんじゃんって確信する、うん、うまくいくんじゃんって確信するパターンです。これは A です。で B ですね、ある一定の期間もう触れてたりとかね見てたりしたら確信します。うん、もうこんだけやってたらねいいよねっていうパターンね。で C、 もうねすぐわかります。もうすぐわかる、もうなんかよくわかんないけどすぐわかります。うん、これが C のパターンで、 D のパターン、まあ、ある程度ねこれやったけど次のやつはね本当にね確信できるかわかんないから次ねもう一回触れてからね、あーもう一回考えます。これ D のパターンですね。選びましたか？選べたかな。うーん、では次の質問いきますよ。最後の部分ですね。じゃあね、なんか楽器を演奏していて、あー今来た、もうこれいけてるわっていうね納得するタイミングですね。これはねどんな時でしょう。では A ですね。あーこうね楽器触れてて納得するタイミングはね、もうね毎回毎回触れてたら、毎回触れててね、あーいいないいなと思って、いいなと思ってね、もう回とりあえず何回もやること、これがね条件ですよと。うん、これ A の人です。で B の人、まあ、ある程度のね期間で触れてたら、うん、ああこの楽器触れてていいなあ、やっぱね1時間触れてて楽器屋さんに行って、あ30分ちょっと試しに叩いてたんだけど、あやっぱこれがいいわって納得するパターン。うん、で C、 もうね出会った瞬間に一目惚れ、もうこれでもう納得です。はい、もうねこれでいいんですよ、こいつしかいません、もうね瞬間的に分かるパターンですね。で D のパターンですね。 D もねもう毎回、うん、今回はねこいつだったんだけどね、あー次もそうかな、次もねもう一回、次のタイミングでもう一回ね触れさせてくれてませんかっていうパターン。はい、選べましたか？さあ4つの質問しましたけど、 A、 B、 C、 D とありましたけどどうだったですか？さあですね、今回のね質問していきましたけど、 A の方はですね、これね回数をすごく重視する方です。回数型のフィルターとも言うんですけど、とにかく回数、例えばね言葉のね端々に、いやーあと一回待ってくださいとかね回数を言うんですね。このパターンの傾向があるんですね。なのでもし自分が回数だなーと思ったら、自分が納得してもらい、なんかね、なんか伝えてもらいたいなと思ったら、回数言ってもらう。私にはね、何回も言ってくださいと。そしたら納得しますから、というね、傾向のね、フィルターがあるパターンなんですよ。なのでね、もしね、あ、メンバーで何回言ったのよ、とかってね、そういう風なことを発言したら、この人ね、回数型だと。あとね、あと2回言って、もう悪い。あと2回言ってもらっていいって、これ逆にね、そういうふうにコミュニケーション取ると、分かったって納得してくれる。そういうフィルターですね。ではね、B の方。B の方はですね、期間のフィルターが働く人なんですね。納得するのに。これはね、30分かけて話すとか、1時間かけてやりますとか、例えば、そうね、レッスンするのに1ヶ月間時間くださいとか、そういう時間のこととかね、期間のことをね、言葉の端々にね出してくる人ですね。これの場合はですね、いやあと30分ねかけて、じゃあちょっと一生懸命ね準備しようかとか、うん、で準備するけど転換、もうライブの転換の時ね10分しかないから、じゃあ3分でなんとかね基本セッティングできるようにしようかとかね、そういう風に時間に注目して表現をする。そうすると伝わりやすくなります。うん、わかりましたか？ではね、 C のパターンの人、これはね直感タイプです。うん、とにかくその瞬間でですね、もう全て判断します。もうね、なんでかねわかんないんだけど、とにかくねいい方向に判断する傾向がありますね。うん、なんかいいんだよね、なんかねこれ気に入ったんですよ、ああやっぱ ぱりねいいっすよねっていうそのパターンね、なんかね期間とか回数じゃなくて、ね、もうすぐ判断する人ですね。でその瞬間判断して、その瞬間じゃあ後回しにするってことは、ね、なかなかできない人なんですね、これは。うん、なので今やろうとかって、今この瞬間を大切にしようとか、そういうね傾向があるのがこの直感タイプのフィルターを持ってる人です。はいですね。で D の回数が多かったパターンの人、これね疑心のフィルターっていうのが働いてます。このね疑心のフィルターってね、なんか言葉的になんかねちょっとネガティブな感じがするんですけど、そういう意味じゃなくてですね、毎回チェックする、うん、一回一回ね毎回チェックをするというフィルターが働いてる人です。なので前回大丈夫だったけど今回も大丈夫っていうふうにチェックする人とかね、うん、そういうね状況に入ってる時にはすごく有効なフィルターですね。まあだからそうですね、よく使われてる状況で言うと、お医者さんとか、例えばねほらお昼にご飯食べたんで、その後まあ体温測りましょうね、 A さんの体温測りましたとか聞いてくれる、そういう確認する。それはその後お薬の時間が1時からなんですけど、お薬の準備しましたか、こういう状態が、ね、疑心のフィルターになります。はい。音楽で言うと、ああそうだね、ドラマーなので、あちゃんとスティックある、予備のスティックもある、あ同期のチェックするパソコンもセッティングした、あこれ流れるかな、今あと3分後に流れるからもう一回流れるかチェックしよう、チェックしていいですかとか、こういうふうにチェックするのが疑心のフィルターですね。さあどうでしたでしょうか、あなたはどのフィルターでしたか。このフィルターがね分かってると何がいいかっていうと、自分に何か言ってもらいたいとき、うん、このフィルターで伝えてくださいと自分から言っとくんですね。そうするとこのフィルターに合わせていくと受け取りやすいんです、情報で。逆にこのフィルターじゃない場合結構スルーします。自分のフィルターと違う表現をすると結構ねどうでもいい感じするんですね。うん、言ってる意味わかるんだけど、言ってる意味わかるんだよ、でもね大したことじゃないなって無意識に感じてしまいます。なので自分このフィルターなので、こういう表現で言ってくれるとすごく大切なんだなって無意識の中からね受け取れるようになるのでね、ぜひ自分このフィルターだったので、回数だったら何回も言ってくださいと。でも期間だったら、あ10分後とかね、この終わった後にもう一回言ってくださいと、うん、いう風に。で直感の人はね特に何も必要ないです、だからもうその瞬間だけ勝負なんで、強く言ってくださいぐらいかな、もうね熱量を持って言ってって、もうほんとここ大事だからって、もうなんかよくわかんないテンション感で言ってくださいという感じですね。で疑心の人はね勝手にこっちから聞いちゃいます。本当大丈夫だったかなって、さっきの大丈夫だったって聞かれるまでもなく自分から言うパターンですね。なのでこれをうまく使って、まあ、ぜひねバンドのメンバーでもね、こういうの言われたんだけどあなたはどんなタイプっていうのね、バンドのメンバーと共有するとね、コミュニケーション取りやすくなるので、ぜひぜひ活用してみてください。以上がねうなのね、あなたの夢を応援するワンポイントコーナーということで、心理テストのコーナーでした。それではここでね一曲お聴きいただきたいなと思います。僕のねやってるバンド、山口ブラザーズバンド、まあノアズワークって今名前変わったんですけど、そこから一曲お届けしたいと思います。パパママに捧げる歌。
愛されないで育てられてきた、押し付けられて歩まされた道、叩かれ続けて育てられてきた。パパママいい加減にしてよ、 してきた心を尖らせて虚勢を張っていた生意気言いながら背伸びをし続けて心はいつも大きな穴が開いていたパパママ
聴きいただいたのはパパママに捧げる歌でした。はい、このね歌はですね、実はです僕ね年に1回ぐらい弾き語りライブするんですけど、まあ持ち曲の一つではあるんですね。なのでまあそういうね一面もあるんだな、ドラムだけ叩いてるわけじゃないんだなっていうのもね、あのぜひたまにはね知ってもらいたいなと思います。ではね、もうそろそろあっという間に30分立っちゃうんですよね。早いな時間ってね。でなんか今ねカシャーってなりましたけどね、こう後半はなんと今日はゲストでね、可愛い可愛いゲストがね来てくれてますのでね、後半ゲストの方ね交えて楽しいトークしていきたいなと思います。それではね、それまでにまずはサリのナイトメアをお聞きいただいて CM 行って、その後ゲストの登場です。楽しみにしててください。
些細な物音にも敏感になって
今日はゲストのコーナーでーす。ということでですね、早速本日のゲストをねお呼びしたいと思います。本日のゲストはシリウスのドラマアミちゃんでーす。
イエーイ、こんにちは。
はい、じゃあねアミちゃん、まずは聞いてる方に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、私は、シリウスっていうあのガールズメタルバンドの、うん、ドラマーの、アミって言います。
はい、よろしくお願いします。
で、
みんなからアミーゴって呼ばれてるんだよね。
あ、そうです、メンバー全員にアミーゴって、はい、いうあだ名つけられて呼ばれてます。
じゃあ何なの、アミーゴって呼んでもいいの。
あ、もうアミーゴで。
アミーゴで、はい、じゃあ今日はねアミゴで、
はい、呼んでください。
はい、あの僕のことはうなさんとかうなちゃんとかね、どっちでもいいですよ。
はい、うなさんって呼ばせていただいてます。
はい、じゃあね今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ねいろいろね根掘り葉掘り聞いていこうかなとね思うんですけど、まずですね、まあ今自己紹介してもらったようにね、シルスっていうバンドのね、
はい、
ドラム叩いてメタルなんだよね。
あ、もう、はい、メタルです。
メタル、がっつりメタルでね、
はい、
ね、今日ねこのゲストに出てもらった理由っていうとかね、つながりのところもねちょっとお話しないといけないかなと思うんですけど、なんとねあのシリウスの前身になっているバンドでミッドナイトシークレットっていうバンドがあるんですけど、そこでね僕がねドラム叩いてたんですね。
そうですね。
そうなんですよ、はい、あ、これちゃんと P にあの許可いただいてるあれですからね大丈夫ですよ、はい、うん、はい、でそれでねちゃんとアミーゴが入ってで、そしてバンド名がシルスってなって、で、はい、今はね、なんと僕の後任って言ってあれちょっとおこがましいな、あのちゃんとねあの後を継いでドラムを叩いているっていうところでね、同じドラムを叩いてるっていう表現をできるのかな、これは。
同じ
曲のドラムを叩いてるよね。
叩いてます。
そうですね。いいんですよ。緊張してる。めっちゃ緊張してるけどね。はい、これがね、生放送のね、面白いところですね。
ラジオ、あ、生放送初めて。
生放送はね、初めてですね。はい、まあ、そんな感じでね、いろいろ突っ込んできますから、はい、言葉詰まってても大丈夫ですよ。お兄さんがね、どんどんね、フォローしていくからね。
ありがとうございます。
はい。じゃあね、早速いろいろね、聞いていきたいなと思うんですけど、まずね、いつもね、ゲストに出てくれる人には聞いてるんですよ。うん。
はい。
なんでドラムを始めたのかっていう。ドラムを始めたきっかけ？
はい。
これ、アミーゴは、なんでドラムを始めようと思ったの？
そうですね。
うん、
ドラムの出会い？
ドラムの出会い。
の話になるんですけど。
いいよいいよ、聞いていきたい。
小学校4年生の時に。
結構。
あ、そうですね。
結構早いんだね。
結構前。
うん。
に、 音楽の授業があって、
音楽の授業があって、はい、で
終わった後に、うん、なんか音楽室にすごい大きな太鼓、
大きな太鼓、
はい、うんうん、もうすごいキラキラした、もう何とも言えない、もうかっこいい楽器が置いてあって、はい、うん、もう本当にそれにちょっと一目惚れしてしまって、ずっと眺めてたんですよ、一人で
眺めてたんだ大きな太鼓は。それがドラムだった、
はい、で眺めてたところ、うん、音楽の先生、
音楽の先生が、
よかったら8ビート叩いてみるって言ってくれて、その音楽の先生が私の前で8ビート叩いてくれて、
うん、お、叩いてくれたんだね、はい、
でその音楽の先生が女性だったんですけど、もう女性でこんなにかっこよく叩けるんだみたいな思ってしまって、
そこで
もう、あ、ちょっともう自分も将来かっこいい女性ドラマになりたいなと、はい、ちょっと思ってしまって、
それがきっかけ、
それが、はい、きっかけで。
じゃあもうその先生に感謝だね。
もう感謝ですね、本当に。
なるほどね、はい、すごい、俺の始めたきっかけと全然違うよそうなんですね。
そうですよ。
じゃあその時の、はい、そのキラキラしてたドラムセットってなんかキラキラ以外に色とかなんかこう特になんかあったの？
色は確か黒だったと思います。
黒のちょっとキラキララメってたのかな、
多分シルバーっぽい。
ああ、あるね、あるね、
はい、小学校のちっちゃい、一回りちっちゃいドラムセット、
うんうんうんうん、
あれが置いてあって、
置いてあって、
はい、
じゃあそれがきっかけで先生に叩いてもらって、
かっこいいなと思ってしまって、
かっこいいなと思ったという感じですね。憧れから入ってるんだね。じゃあ
憧れですね。
いい理由ですね。ちなみにね、俺のね始めた理由ってのはね、はい、なんとなく大学から始めたんだけど、
はい、
大学で友達に連れられて行って、
はい、
見学に行った検温から始まってるんですよ。
へー。
だから自発的じゃないんだよねそうそうそう。でそこからなんか面白いなと思って、そこからずっとやってきたっていうのがスタートなんですよ、はい。
へー、そうなんです。
そうなんです。その友達いなかったら多分絵描いてました。
あ、絵、
そうなんです。ずっとね絵とか描いてたんですよ。うち絵描きの一家なんで。
すごい。
そうなんです、そうなんです。なのでね、ずっとねそのドラムじゃなくてね筆を持ってたんです。
お、筆
そうなんだね。先生がきっかけなんですか。
きっかけです、一番最初の。はい、
そうなんだ。じゃあそこから実際にやり始めたのって、まあ、その音楽の授業とかなんかどこで始めたんだろう。
あ、それがもうその、うん、なんだろう、
その
家か、その後の話もあって、
おお、聞きたい聞きたい
なんかもううおかっこいいってなって、
かっこいいってなって、
もうその日すぐ家帰って、うん、お母さんに、うん、ちょっと今日こういうことがあって、
お
ドラムやりたいんだけどっていう話をしたら、
したら、
あ、じゃあちょっと見学しに行こうよって言ってくれて、ちょっと地元の駅の近くにあるドラムスクール見学し、あ、体験しに行って、
ドラムスクールに行って
それでちょっと叩いて、
うん、叩いて、
はい、
そこから通った、
通おうと思ったんですけど、うん、実はその時ミニバスケットボールっていう、
うんうんうん、
クラブチームに所属してて、もバリバリドラバスケやってたので。
なるほどね、それ初耳、はい、初耳
やってて、
うん、
ちょっとできなくて、
うんうん、
そこで中学校2年生ぐらいまでバスケやってたんですけど。
いや、バスケット少女だったんだね。
実はもうスポーツ系の、
スポーツ系の
髪の毛結構今より
もう今ね金髪でね、これでバスケット少女ですって言われるとなかなかすごいな、なんかアタックすごいこう癖のあるね少女だなって感じがしますけどね。
ちゃんと黒髪の
時があったんですね。
ショートカットの。
今はね金髪ロングのね、そのもうメタル感バリバリ出てますね、
はい。そこでちょっとバスケ部入ってたんですけど、
うんうん、入ってたんですけど、
ちょっともうバスケはもういいかなと思っちゃって、いろいろとあって、はい。
じゃあ音楽に行こうかなっていういいタイミングだしみたいな。
そうですね、もうずっと心の中でドラムやりたいなって思ってて、この機にじゃあ やるかって言って、
やるかと、
うん、もうすぐ吹奏楽部入部届き出して
吹奏楽部に入ったんだね、
はい、そこでパーカッションの はい、ところに入って、ドラムを叩かせてもらうことになって、そこから始めました、中2から。
そこから始めたんだ。
ドラム始めました。
中2。
あ、はい。中2。14歳ですね。
早い。早いね。もう18の半ばぐらいですからね。しかも最初の時は僕ボーカルでしたからね。実は
初めて知りました。
そうなんですよ。はい。でね、まあメタルドラマ、その時はメタルではないよ、ね、
メタルではなかった
ですね。まあ吹奏楽でメタルだったらすげえ、はい、
みんなで音合わせして必死でしたよ、うんうん、もう
必死だったんで。も楽しいよね、合わせるとね。
楽しいですね。
はい、うん、じゃあその時からもずっとやって
やって、
でバンドはそれまではどうだったの、なんかやってたの、そのシリウスに入るまでっていうのは。
特にあのちょっとだけバンドやろうと思ってた時期があったんですけど、うんうん、ちょっとやっぱバンドってうまくいかないこと多くて。
あるよね、
こう人が集まっても、うん、もうね、ちょっと
集まってもなんかうまくいかない、人と人がうまくいかないことってあるよね。
すぐ、
うん、
ちょっともう短い間、
短い
間
なるほど。まあそんな時そういうことがあるから、あの前半の時聞いてた心理学やってたんだけど、
はい、
ね、あの納得の時期のね、あのフィルター、あれ全部でフィルターで14個あるんだけど、ちなみにアミーゴは何でした、さっきの。
C が多かった。
直感タイプか。直感タイプですね。
直感タイプで。
じゃあね、あのメンバーはね、あのとにかくテンション高く伝えてあげてください。うん、テンション高くね、これ行こうよって言ったらアミーゴはいい感じで反応すると思います。
あ、今日もリハーサルがこな
す。じゃあね、もうね、なんかね、暗い感じで言うとダメですね。とにかく明るくポジティブに、やったじゃんって、なんかよくわかんないテンションで言ってあげるとアミーゴはね、いい感じになりますね。
レッツゴー
って。レッツゴー。レッツゴーですよ。もう、はい。そんなね、シリウス、ね、僕もね、ちょっとね、演奏していたって言ったんですけど、
そうですね、
なんと今日はね、曲持ってきてくれてるっていうことでね。
はい、持ってきました。
今日はね、ぜひね、リスナーの方にも聞いていただきたいのは、フライングですよ。地上波初、はい、ですよね。
で、初めてですね。
聞いていただきたいなと思うんですけど、まずは何から聞いていただきますか？
まずはマリアから。
うん、出た、マリア。
はい。
マリア、じゃあね。
いただきたいです。
マリア聞いていただきたいなと思うんですけど、この曲はどんな曲なのかね、ぜひね、その話を聞いてから曲紹介もね、アミーゴにしていただきたいと思います。
はい、
じゃあマリアってどんな曲なんでしょう。
マリアはもう最近お客さんもフロアで、うん、あのぐるぐる回ってくれるような。
あ、ぐるぐる回ってくれるんだ、はい、最近、うん、
もう本当に最高で、自分も叩いてて、その、あの、光景見るのがすごく楽しくなるような。
あ、楽しいよね、ぐるぐる回ってる
みたいな。ライブで多分一番盛り上がる曲。
盛り上がる曲ですと。
です。
じゃあ、これね、ライブで、まあ、もしね、ライブ来てくれた時には、一緒にぐるぐる回ってね。は
い、もうぐるぐる。
サークルって言うんですけどね。
はい。
まあ、そういう風な感じで楽しめばいいんだなと思いながら聞いていただこうかな。じゃあ曲紹介の方お願いします、はい、あの曲タイトルコールですね。
はい、あ、それでは聞いてください、シリウスのマリア。
Yeah.
い、ということでですね、聞いていただいたのはシリウスでマリアということですね、はい、いい曲だね。これみんな回る感じだよね。
あ、そうですね、もう自分も回りたいぐらいですね。
はい、これも、ね、聞いててね、あの演奏してたことを思い出しました。あ、こんな感じだったなというね。でね、今でも叩けるんですけど、もちろん叩けないと困るよね。あ、アミーゴと俺が叩くフレーズ若干違うんだよね。
はい、違いますね。
ガンガンにあのね、これない、この音源にないツーバス入れてるんですよ僕。
そうですね。
どこどこどこどことか入れてるんですよ。そうなんですよね。そういうのもね、ぜひぜひ、ね、アレンジどんどんね。
はい。
付け加えていたら。
どこどこ女に。
どこどこ女に。はい、そんなねアミーゴに対してなんですけど、なんとあのツイッターでなんかね、聞いてほしいことありますかってあの聞いてたんですけど、はい、聞いてますよ。
おお、嬉しい。
ということでね、ここでちょっとね質問をねちょっとしていきたいなと思うんですけど、
はい、
はい、じゃあですね、憧れのドラマーさんいらっしゃいますか。
憧れのドラマーさんは、
うん、
アルデアスのマリナ様です。
マリナ様ですね、はい、かっこいいですよね。
でもめちゃめちゃ大好きなドラマーさんですね。
なるほど、はい、もうツーバスバリバリですね。
バリバリです。
バリバリですね。あんな感じですか。
そうなんですよ。
いいよね。じゃあね、アルディアスも叩けるようにならないとね。あのよく言われてたんですよね、はい、僕も初めすごいね、先輩がいるバンドに入ったことがあるんですよ。
はい、
もうねガンガンにね X ジャパンさんとかね対バンしてるたような人たちと、
あ
のバンド組ませていただいたりとかしてたことがあるんですけど、その時に憧れのドラマいるのって言われた時に、
はい、
あのリンドバーグ あのチェリーさんが好きなんですって言って、
う
ん、リンドバーグ、じゃあチェリーさんがなんかねライブで急にダメだった時にお前代わりに叩けるぐらいにそのバンドの曲を叩けるようになるよと、っていう風に言われたんですよね。で、はい、それぐらいアルディアスの曲をね叩けるようにした方がいいですね。
もう全曲叩きたいなって思ってた時があ
る
あって、まあ今もめっちゃ叩きたいんですけど、
うん、
はい、
これね、あのぜひね全曲叩けるぐらいな勢いで練習して、ね、はい、コピーするっていうのは結構大事なんですよ。
おー、
うん、コピーしなくなると手癖がねドワーってねどうしてもねついてきちゃって、
なるほど、
ずっと同じ曲な感じに聞こえちゃうんですよね。違う曲にしてるんだけど、だからねコピーって結構大事だからね。
コピー、はい、
うん、してるといいと思いますよ。はい、途中から僕の話になっちゃいましたけどね。じゃあですね、これも来てる質問なんですけど、シリウスのドラマーとしてのね目標や夢っていうのなんかありますか。
シリウスのドラマーとしての、
うん、シリウスとして活動する上でね、こうシリウスとしてじゃなく、シリウスじゃなくてシリウスのドラマーとしてのアミーゴの目標や夢ですね。
そうですね、
うん、
まずは知ってもらいたい自分を、
まずは知ってもらいたいということでね、はいはい、今日もラジオに出てくれてねありがとうございます。ここからね始まる出会いっていうのもありますよね、
は
い、
こんな素敵な場所を、
もう、ね、超ドキドキしながら、はい、それはねあの横ですごい楽しみながらね番組放送してますけど、
はい、
いいですよね、知ってもらいたいと。
そうですね、
じゃあどんどんアピールしないと。目標や夢、はい、夢ってどう。
夢はバンドとしての夢、あ、ドラマーとして、
うん、ドラマーとしてもバンドとしてもいいよ。
そうですね、
このシリウスをこういうところになんか持ってきたいとかあるじゃん。
はい、
うん、
あのあれに出たいです、夜音に出たいです。
夜音に出たい、夜音のネオン、
あ、そうですね、なんか、はい
ですね、
そうです、あれ出たいです。
いいですね。目標はねあのどんどんでっかくね。ちなみにあのこの番組のゲストでね以前出ていただいたヨヨカちゃんっていうね女の子のドラマがいるんですけど、この間ヤオのネオン出てましたね。はい、今アメリカの方に住んでてね、
あ、なんかあの YouTube で見ました。
そうですね、今世界がね注目する、あの
すごいですね、
なんか日本のトップ100、はい、100 500, 500だったかな、ね、入ってるんですよ。
まだお若いのに本当に。
そうなんです、すごいいい子ですよ。
すごい
なと
思いますね。
はい、今もねすごい活躍してる、同じようにねアミーゴもね、はい、世界に活躍するドラマにならないと。
なりたいですね。
なりたいですよね。
あ、そうだ、バンドとしても海外とか行きたいな。
あ、いいですね、はい、うん、
思ってます。
いいで ですね。海外でね活躍するメタル女性ガールズメタルバンドっていますからね。
ラブバイツさんとか。
ああ、いいですね。ラブバイツさんね、はい、ですよね。
最高ですね。
ラブバイツさんもね呼びたいなって一瞬思ったことがあったんですけど、そのねベースのねベースだったらみほちゃんとかね交流はあるんですよね。
お
ー、そうなんですよ、そうなんですよ、うん。でもね、まあまあまあまあまあ、いずれそういう風なね世界に羽ばたいて、で、はい、アルティオスさんともね対バンすればいいじゃないですか。
いやそれが本当に個人的な夢
があって、夢は叶えるためにあるんです。
そうですね、
そうなんですよ、叶えちゃいましょう。
叶えます。
はい、レッツアミーゴですね。
レッツアミーゴだ。
はい、じゃあですね、ここでねもう一曲ぜひねせっかくだから聴いていただきたいなと思うんですけど、
はい、
もう一曲はどんな曲ですか。
はい、もう一曲はライブで一番最後によく演奏する曲になってます。
うん、
もう本当
本当
哀愁漂う、
哀愁漂う、
感動する、
感動する、
はい、いい曲。
語彙力、語彙力ですね。はい、まあこれこの曲はね僕もねもちろんドラム叩いてたんですけど、じゃあ僕の感覚でねその曲を言うとですね、すごいなんかねメタルらしい、メタル、もうザ・メタルって感じのね、はい、様式美の感じのなんかねオーケストラが入ってたりとか、あ、メタルってこういう曲だなって言えるような曲なんですけど、途中でねテンポチェンジがあったりとかね。
あ、そうですね、うん、2サビの後の
2サビの後のそうそうそう、そういうの聞きたい。
感想
感想とかね、
タンタラランタンタン、
あ、タンタラランタンあるよね。
そのあ、違う、
あってるあってるあってる。
あ、そこか。
すごいね今ね、あ、実はねついてきてくれるのはボーカルのミヤちゃんが来てるんですけどね、もう見れない感じで顔隠してる感じでね。こういう感じがねすごくいいからね、ぜひねドラマーさんねどんどんどんどん呼んでいきたいんですけど、僕の中ではねその2番に入ってから B メロのところとか、
あ、そう
ツインペダル入るんですよね。
そこド
クドクドクドクドク3拍子で、そこがなんかねちょっとねメタルっぽい感じの入ってる要素入ってるなーとか感じてるところであったりとかですね、あとはねなんかキメが多いんですよね。
あ、多いですね、
うん、でね結構ねこれねライブ来てもらってる人だったら分かると思うんですけど、僕とアミーゴのフレーズねこの曲ねめっちゃ違うんですよ。でレコーディングのバージョンはアミーゴはねレコーディングバージョン近いですね、はい、でそのうちこうある程度ちょっと落ち着いてから僕バージョンも YouTube 上げようかななんて思います。ですのでそういうね違いとかで、あるいはねアミーゴのねパターンをね完コピしようかなと思いますのでね。
あ、本当
ですか、あ、本当ですかって
完コピ、
完コピ、まあ音源の感じですね。
そうです
ね、その2パターンあげようかなとかね、そういうの面白いよね。
面白いですね。
そういう感じでね話をしているとね放送をね聞く時間なくなっちゃうので早速行きたいなと思いますが、はい、曲紹介お願いします。
はい、ポラリス最高、シリウスでポラリス。
お聞きいただいてるのはシリウスでポラリスです。はい、はい、この曲ですよね。
あ、そうですね。
これをね、あの、じゃあぜひライブでも楽しんでいただきたいなというところで、
はい、
あっという間に1時間もう早いね。
あっという間ですね。もうあと5分
ぐらいですね。5分ないですよ。5分ないですよ。
早いですね。
はい。で、今回はゲストに出ていただいたアミーゴからね、なんとね、プレゼント企画ということでね、
はい、
なんかね、ツイッターでね、言ってたんですけど、何やるのかなって気になってたんですけど、何を用意してくれたんですか？
あ、今回は、自分の私服のチェキをご用意しました、
うん、このサテライトスタジオで撮ったチェキ。
あ、そうですね、うなさんとも撮りましたよ。
1枚で書いてますね。これはどういう風にしたらもらえるんでしょう？
あ、これは、
うん、
ライブに来てくれた方、うん、先着10名様に、その物販の時 に、あの、レッツアミーゴって言ってくれた方にお渡しします。
レッツアミーゴですよ。、はい、レッツアミーゴ
キーワードですね。
キーワードですね、はい、じゃあぜひねゲットしていただきたいなと思います。先着10名ですからね。
はい、
ですもう次のライブも早めに行かないとですね。ということで、じゃああと何か次のライブということで、ライブの情報とかあれば、はい、もう今のうちに行っちゃいましょう。
はい、ライブの情報は、2月5日に渋谷ギルティでライブをやります。
もうすぐではないですか。
そうですね、もうそろそろ、あと3日後にあります、はい、あとこれがちょっと重大な告知なんですけれども、
うん、
3月18日に、うん、吉祥寺クレッシェンドで初のシリウスの主催ライブを行うことになりました。イエーイ、
イエーイ。主催ということで、はい、なんか特別な何かがあるんですか？
あ、そうですね、こちらのライブは2月15日に、
うん、
あの、こちら今流れてるポラリスの CD が発売されるので、そちらの記念でライブをします。はい、
はい、というとこでね、ぜひね皆さんね、ライブの方に行ってレッツアミーゴーって言ってね、チェキもゲットして、そして CD のね発売記念もね応援してあげてください。ということで、あ、アミーゴのツイッターとかあったじゃないの、はい、どうすればツイッターとかね、情報ね、最新の情報知りたいときはどうすればいいですか？
シリウスアミで検索していただければ、なんか金髪の あの、ティアラかぶって人が出てくる。
わかりました。まあ、あの、僕わかんないなと思ったら、ラジオブログとかね、僕のツイッターのアカウントからもね、あの、わかるようになってますので、はい、ぜひチェックしてください。ということで、本日のゲストはシリウスのドラマアミーゴことアミちゃんでした。
ありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあここからですね、僕のお知らせですね。僕のお知らせというかね、でっかいのはですね、5月の22日にですね、ドリームキングダム、プレゼンツでですね、ドリームキングダム王子復活ということで、クラブチッタでライブがありますので、ぜひよろしくお願いします。で、次回の放送は3月の2日になりますね。木曜日また13時から14時の生放送になります。今日のね、あの、内容はですね、ぜひラジオブログに載ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、今日もね、素敵な午後の時間をお過ごしください。お相手はドラマ海原ひろみでした。じゃあねー。